ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。私たちは誰か。まあ、日本人というものをですね、まあ、正面から見ますと、まあ、大変立派な国であり、立派な人間なんですが、まあ、日本人ほど頭がいいっていうか、周りが見れるっていうか、そういう人種はいないんじゃないかと、私なんかまあ、30カ国ぐらいですが、歩いてそういうふうに思うんですけどね。だけど、まあ、ある時には日本人を斜めから見るのもいるかなと思いまして、まあ、このシリーズではですね、日本というもの、日本人というものを、ちょっと勇気がないんじゃないの？意気がないんじゃないの？周りを見すぎるんじゃないか？家畜化されてんじゃないか？それから、なんでそんなにカッとなるの？というようなですね、まあ、日本人独特の欠陥があるんですよね。一番目立つのは、やっぱり、なんつっても、家畜化されてるっていうか、周りのことを気にして、まあ空気の研究もありますけどね、落語が悪い方向に行ってる。まあ、落語が悪い方向に行ってるっていうのは、落語自体が学問的にあまりはっきりとされてないということと、まあ、哲学とか、まあそういった面で落語をあまり扱ってないということによると思うんですね。つまり無知。やっぱり人間っていうのは、こう知恵がないとですね、あらぬ方向に行っちゃうんですね。粗暴になったり、非常にこう差別したりですね。まあそういうような人間の悪い点がいじめとかですね。まあそういうその人間の悪い点が無知によって引き起こされるってことはあるんですね。知恵があんまり知恵っていうのはまああれなんですけど、自分が得になるような知恵ですね。例えばまあ、学問であるとか、なんか社会的な、まあズルであるとか、税金であるとかですね、法律であるとか、まあそういうことを身につけると、とかく人間のこう悪いとこが出てきまして、実際上はあまり知恵のない人よりか、ある人の方がずるかったり、なんかすることも多いんですけども、まあそれはそうなんですが、しかしやはり人間にとっては無知というのは、やっぱり障害になるんですね。で、これは教育にものすごく問題があって、本当は教育っていうのはなんか国語算数理科社会を勉強させたり、カリキュラムがあって、それを勉強して、それを平均点取って、順番をつけるなんていうこと自体が、まあ教育では無意味だと思うんですね。これはまあ、この後なんかチャンスがあれば、ひばりクラブで子育てとか、それから教育というもの、それから人生が終わるまでの、まあ、どういうような勉強っていうか、楽しみっていうか、そういうものをしていけばいいのかということについての、考察をしていこうと思うんですけどね。まあ、やっぱり基本的な無知っていうのはあまり良くないわけで、これは日本人が現在非常に無知であるというのはですね、やはり学校で適当なことを教えないからってことになるんですね。その適当なことっていうことに問題があるんですが、やはり人間が人生を幸福に送るために必要な、知識。これはやっぱり最優先すべきであってですね。で、まあ、国際的な競争に勝つとか、それからズルをするとか、そういうような知識は、やはりそれほど必要じゃないというふうに、やっぱりやらなきゃいけない。これは、明治時代から、まあ、昭和の初めまでですね、日本が白人に次々と襲われて、必死になってそれを防戦した時はね、まあ、ちょうど人間が剣道とか、それから鉄砲術の練習するように防御しなきゃいけませんから、まあ、その意味での教育っていうのが今でも行われてるんですね。したがって、本当に日本人にとって、幸福とは何かということを考える知識は、まあ、ほとんどないということを言いますね。この前ね、こういう感想がありました。これ、ひばりクラブのコメントだったか、本当の話のコメントだったか、それから僕の講演会の時の質問だったか、ちょっとよくわからないんですが、ある非常に正直な方がおられましてね、私は実は白状すると、自分が生きている時のいろんなことは知ってますと。しかし、もう歴史、その前になるとね、知りません。だからこの前の大東亜戦争がどうだったかって言っても、それは私にとってみれば、ほんのちょっと知ってるか、もしくはまあ NHK が間違った放送してですね、日本を陥れる放送なんかして、それを信じてるかどっちかないんですよ、と。まして、江戸時代の知能交渉なんてのはもうすっかり身分制度だと思っていましたし、第一、それよりか前のことなんかはですね、それは源義経とか、藤原のなんとかっていうのは、聖徳太子とか勉強した気がしますが、それは日本、ほぼ日本全体じゃないですよね、と。もう日本のほんの一部、上積み中の上積みだけをちょっと知ってるっていうぐらいしか知らないんです、と。だから私は言ってみれば、 自分が生きている時の時代の日本しか知らないと言ってもいいんですっていう非常に謙虚な方のですね、コメントがありましてね。それは確かにそうだなと。だから私たちは5万年前の、まあ日本の歴史をですね、本当に十分に知らなきゃいけない。これはまあ世界史となりますとね、まあ大体ローマ帝国というのがあったとか、まあ大体近代ではイギリスが強かったとかいうことぐらいをスラッと知ってればいいんですが、まあ日本の場合はですね、本当に自分が日本人であって、日本という国をどう作って、その中でどういうふうに幸福に暮らしていくかと、まあいうようなことを考えるってことになるとですね、やっぱり全然深さが違うんですよね。それからまあ最近ではいわゆる文化人とかインテリとか大学教授がですね、ヨーロッパのことばっか詳しく知ってるんですよ。それで、この前なんか近代化って言ってましたね。戦後の活躍した、まあ文化人ですごく偉い人で、僕なんかがそういう超偉い人の批判というか論評をしますともう袋叩きに合うんですが、構わず言いますとね、ヨーロッパのことを近代化って言ってるんですよ。日本は近代化してなかったって。いや、これはね、戦争の技術が近代化してなかったんで、社会が近代化してるかどうかは分かんないんですね。だって、ヨーロッパの資本主義から、まあ、いろんな悪いものが出てきました。それから資本主義から共産主義っていうのもできて、共産主義がロシアで達成されると、まあ、スターリンが2400万人も人を殺してるわけですね。こういったことが近代化なのかということはありますね。それからヨーロッパが貴族社会から、まあ、民主主義になった後、第一次世界大戦、第二次世界大戦とものすごく人殺しが行われましたね。これも本当に近代化なのか。ちょっと遡れば、まあ、19世紀の初め、もしくは18世紀の初めからつってもいいんですけれども、もっとちょっと前ですね、本当は16世紀の初めからぼちぼち行われてはいるんですが、植民地がもう全世界的にあったわけですね。そこで非常に残虐なことが行われました。多民族を圧迫することが近代化なのか。近代、つまりヨーロッパ社会というものがその植民地支配も呼んだわけですが、それで大量の人たちが南北アメリカで殺されたりしたわけですが、それをもって日本の本当の知性と言われる人、本当に立派に人の徳だとかね、道徳とかいうことを話してた方がね、ヨーロッパが近代化してる。その近代化に日本がついていけない部分がある。それをこれからやらなきゃいけないっていうことを熱弁を振るっておられましてね。まあそれを私、まあ半年ぐらい前にじっくり聞きました。この人の近代化っていうのは何を言ってるか。残虐行為を言っておられるんですよ。つまり強いということがいいことである。まあ今でもそういうふうに思っておられる方がいるんですが、強いということが非常にいいことであって、それでその強いということになるためには、もうどんなに残虐性があってもいいと。まあ、とにかく、例えば私が言うように、ショパンの音楽は非常に素晴らしいですが、やっぱりショパンがポーランドから出てきてパリで、貴族社会でピアノを弾けたのはですね、その裏に、やはりインドとか、アフリカとか、まあそういうところの人たちが、本当にこう殺されたり苦労したりしてるところの上前で、まあそういう貴族社会っていうのは成立してたんだと、まあいうことに対しての全くの論評も反省も、評価もないんですよ。だから、今まだですね、日本には、こう、どういうものを教育すべきかとか、どういう人間っていうのは素晴らしいのかとか、近代とか現代というのをどのように解釈するのかと、それから人間はこれからどういう方向に行けばいいのかと、まあ、いうことについての、ほとんど論評がない状態ですね。悪い方に行っちゃってる。悪い方っていうのは、ヨーロッパの文明が近代化であるということの裏にですね、見本にしていいんだと、まあ、いうことがありますね。まあ、これは本当にこう、日本社会にとって最悪なんですよ。まあ、少し前を考えましてもね、私が若い頃はまだ会社というものが存在して、日本式ですね。これはまさに日本式なんです。近代化してないんですけど。会社員になったら会社に頑張って働いてですね。まあ、大体は会社に一生終わって、そして会社の運動会出たり、会社で慰安旅行に行ったりする。これは、近代化してないって言うんですけどね。だけども今、近代化した後の会社っていうのは、会社はもうお金で買われた時間であるというところからですね。例えば、従業員のに分配するのはできるだけ少ない方がいいとかね、お金ですけど。それから時間も厳しく言ったらいいと。それから、なんか、非常に残酷な人間としての取り扱いをしない。これは ヨーロッパの奴隷制度の名残なんですね。そういったものを、奴隷制度の一環は非常に合理的ですからね。だってそれは合理的ですよ。奴隷を持ってる人は良くて、奴隷になった人はひどいという、そういう状態ですからね。まあ、そういう点では今後ですね、日本がヨーロッパはどうだったのか、日本の歴史はどうなのか、日本人ってどうなのか、まあ、そもそも死の交渉ってどういう意味なのか、なぜ紫式部は女性でありながら西暦千年に小説を書けたのか、そういうことをですね、やっぱりじっくりと自分のものとして知っていると。じゃあ、高校全入の時代にね、なぜある人が私は自分の生きている時のことしか知りませんというのかというとですね、やはり学校教育が間違ってるとしか言えないと思うんですね。ですから、まあ、特に、まあ、外国に行った人たちがいつも恥ずかしくなったってことで僕に言うのはですね、外国人がある程度経つと、日本の歴史を教えてくれって言うと。ところが、実際上外国人に教えるのは歴史を全然知らないと。鎌倉時代とか平安時代とか知ってるけど、それでも知ってるのは平将門や、平清盛とか、ね、源頼朝とか、徳川家康とか、そういうのを知ってるんであって、日本っていうのがどういう国だったか、日本人がどうだったのか、そういうことをほとんど知らないんですね。ですから、これは全般的に無知と言えるんだと思うんですね。これをやはり解消するっていうのが、非常に重要なことで、まあ、日本人の気質って言いますか、態度をですね、もう一個世界で尊敬されるようになるためには、無知の追放ですね。これはやっぱりしっかりやらなきゃね。この無知の追放をやるには、まず、文化人、東大教授とかそういう人たちが、ヨーロッパ依存が近代化である、現代化であるという幻想を捨てて、本当に自分の頭で、人類というのはどういうものか、ということをはっきりと認識するということが大切だと思いますね。これには非常に強い反撃があると思います。まあ、人間は今まで自分が考えてたことと違うことを考えるのは非常に嫌なんでね。まあ、ヨーロッパは素晴らしい。青い目は素晴らしい。白い肌、青い目、背が高いこと。これが大切なんだと思っている方が多いので、まあ、そこのところをちょっとね、考え直した方がいいんじゃないかなというふうに思います。これはまあ日本人の一つの問題点でありました。